今日はコリント人への手紙第2の2章1節から11節です。このところではパウロの喜びが語られています。1節を見ますと、私はあなた方を悲しませる訪問は二度としないということをパウロは言ったわけです。悲しませる訪問とは何なんだろうか。それはこのコリントの教会で起こった問題についてのこのパウロが先に手紙を書いたそのことに関連することと思われるわけです。コリントの教会の問題は何なのか。それは私はアポロに着く、またケパに着く、またパウロに着く、この分裂していくということがコリントの教会のもう最大の問題であったわけです。もちろんパウロはそのことを全く願っていなかったわけですけれども、しかしその教会の中にはそのことを言う人たち、そしてまたパウロは本当に使徒なのかというふうに疑いを持つ、さらにはこの自分たちのコリントの教会に来てくれるはずなのになぜマケドニアの方に行ってしまったのか、それは自分たちを愛していないからではないかというふうに思う人たちがいたということです。そしてその分裂の問題は何かということをパウロはさらに手紙を書くということをしたと思われます。それは3節を見ると、あの手紙を書いたのはという言葉が出てきます。それはパウロがこの真実を語る、そしてまたコリントの人たちのその姿は一体どういうものなのかということをおそらくその手紙に隠して記したであろうと思われるわけです。しかしそれは決して喜びの手紙ではなかった。それは4節に、私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。パウロがその手紙についてはもう自分が涙を流さずには折れないような、言うなればそのコリントの教会の問題、そしてこの叱責、もうそれは親が自分の子供を叱るような、そういうようなこの内容の手紙ではなかったかと思われるわけです。そして5節に、もしある人が悲しみをもたらしたのなら、その人は私を悲しませたのではありませんとパウロは言ってるわけです。その人が問題を起こして、もうそれは喜びではなくてもう教会の悲しみとなった。しかしそれは私を悲しませたというのではなくて、この5節に終わりにあるあなた方すべてを悲しませたのですということをパウロは言っているわけです。教会は一体何なんだろうか。それは互いに愛し合い許し合うというところが教会ではないだろうかと思います。そしてまたその愛許しというのは実は人の愛や許しではなくて、実は神様から来るところの愛と許し以外の何者でもないわけです。私たちが信ずべきものは何か。それはイエス・キリストであり、キリストはじゃあ私のために何をされたのか。それは罪のために身代わりとなって死んでくださった、命の代価を支払って許してくださったということを確信する ところではないかと思います。しかし現実には悲しい出来事がこのコリントの教会の中に起こり、もう教会がバラバラになりそうになった、その様子をパウロはまさに悲しんで涙を持って 手紙を書いたということであるわけです。そしてそのことによってこのコリントの教会は問題が何であったのか、そしてどうすべきかということが分かったのではないかと思います。6節を見るならば、この悲しませた人のことが出てくるんですけれども、その人にとってはすでに多数の人から受けたあなたのあの処罰で十分ですからという言葉が出てきているわけです。ですからこの悲しませた人はこの多数の人から処罰を受けるということが実際にあった、まあ、その処罰がどういうものであるかということはここには出てません。じゃあその後がどうなのか、実はその後が非常に重要なことになるわけです。7節に、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさいということが出てるわけです。だから私たちが何か過ちを犯した、失敗をした、確かに悪いことについてはこの処罰されるべきであるわけですけれども、しかしその後がそれよりもさらに重要なことであって、その人を許し慰めてあげるということになるわけです。私たちはただ人の間違いを叱責するということでは全くそれは不十分だということです。実はそれに上回るところの許し慰め、もうこれがなければ実は回復することはできない。7節の後半を見ると、そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません、パウロは言ってるわけです。ですからこれは間違っていた、それは悪いことだと言って正すことが解決なのか、おそらくそれは解決とは見えないと思います。もう叱られた人は去っていってしまう。じゃあそれはキリストの愛から出てきているものなんだろうか、果たしてそれによって十字架ということがわかるんだろうか。もし私たちが十字架の愛に根ざすとするならば、この7節にあるところのパウロの勧め、むしろその人を許し慰めてあげなさいということを私たちはしなければならないということです。ただ単なる叱責で終わってしまうならば、その人は離れていってしまう可能性が出てくるわけです。7節の終わり見ると、その人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。私たちは愛の回復ということが必要であるということです。イエス・キリストが許された、私たちはその自分が罪を犯して十字架によって許されたというその経験を持っているだろうか。ただ頭だけの考えというのではなくて、自分自身が罪許されて神の子とせられた、そのためにはどれだけ多くの犠牲をイエス様は支払ってくださったのかということを私たちは自覚しているのかということが問われるわけです。ですから8節のところに、このパウロはその人へのあなた方の愛を確認することを勧めますって言ってるわけです。あなた方の愛を確認する、それはその人を許す、受け入れるということであるわけです。それがもうキリストの愛だと。まあ、私たちはなかなか人を愛するまた許すということをするのは難しいと思います。しかし人にはできない、そのことを私たちは信仰によって神様がしてくださる。イエス様が私を許してくださった、まあ、イエス様は私があなた方にしたようにあなた方も互いに愛し合いなさいと新しい戒めを与えてくださった。だから私たちのなすべきことは何か、それは 互いに愛し、そしてまた許すということであるわけです。9節に、私が手紙を書いたのはあなた方が全てのことにおいて従順であるかどうかを試すためでした。全てのことにおいて従順、この従順というのはただ単に人の意見に従うというのではなくて、イエス様自身が父なる神様にもう最後の最後まで従っていかれたように、私たちもこのキリストの後についていく、従っていくかどうかということが試されているということであるわけです。イエス様だけが十字架を追って、そして従っていかれたのではない、その後に続く私たち自身もイエス様と同じように自分の十字架を追って、私たちはイエス様に従っていくということであると思います。ですから10節に、何かのことで人を許すなら、この私もそうします、パウロもまた許すということを言っているわけです。そしてその許しは、実は10節の終わりにキリストの御前で許したとパウロは言っています。ですから私たちもこのことをやはり日々の生活の中にあって実践する必要があると思います。自分が許されたということを信じるならば、また私たちも自分に対して何か害を加えたという人があるならば、キリストの御前で許すということであるわけです。私は韓国に行って、大きな教会の礼拝に出席し、そしてその礼拝から帰る、そのロビーのところで、一人の韓国の人が、私はあなたを愛します、私はあなたを許します、突然言ってこられて握手をされた、そばに、一緒にこういてくださってた、長老の人が後で言われたのは、実はこの人はあの戦争中に家族が日本の軍隊によって虐殺された人のもう生き残りの人なんですって言われた時に、私は非常に驚きました。そしてその時にその人が、私はあなたを愛します、私はあなたを許します、それがどれだけ大きなことであるのかっていうことを深く感じたことがあったわけですけれども、私たちは果たして自分の家族が虐殺されているのを目の前で見て、そして後でそれを許すっていうことが果たしてできるんだろうか。まさにそれはイエス・キリストの十字架の愛、本当に私たちの心の中に慰め主、助け主である聖霊が働いてくださらなかったら、私たちは自分に害を与えた人を許すっていうことはなかなかできないことであろうと思います。しかし神様は私たちの心の中に生きて働いてくださり、キリストは復活された、私たちに新しい命を与えてくださっておられる、誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、すべてが新しくなったのである、キリストこそ私たちの心を全く新しくし、また私たちの心を十字架の死によって清めて、罪汚れを洗い去り取り除いて、私たちにキリストの愛を満たしてくださる、私たちはそのことを信じるものでありたいと思います。しかしそれを妨害する者がいることを私たちは忘れてはならないわけです。それは11節に出てくるサタンであるわけです。あのアダムエヴァ以来、サタンは実は今も働いている。あのアダムエヴァの失敗は何だったのか、それは彼らの心の中に弱さ、この欲があり、そしてそれに実はサタンは 乗じて彼らの心の隙の中に入って、そしてか、このサタンがしたことはもう神様から彼らを離れさせるということであったわけです。まあ、11節の割に、私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんとあるわけですけれども、サタンの策略、それは私たちをこのキリストから離れさせようとするのがサタンの策略であるわけです。私たちはそれを見破らなければならない。そしてイエス様は十字架によって全ての罪を許してくださった。ですから逆に言うならば、十字架によって許されない罪は一つもないということであるわけです。私たちはどんな時にもイエス様の十字架に立ち返り、このキリストの御前で許した、本当にその許しの信仰、そして復活してイエス様はあの弟子たちを愛された、それは私たちにも同じであるわけです。イエス様は今も生きておられ、私たちの心の中にご聖霊によって働かれて、慰めとまた復活、立ち上がる力を与えてくださる。そしてコリントの教会はまさに信仰によって復活し立ち上がっていったわけですけれども、また私たちも同じ信仰をいただいて主に従い、また本当にこの神様の大いなるその喜びにさらに預かっていくものとさせていただきたいと思います。